さあ先週10章の前半でイエス様が12人の弟子を選ばれ、そして弟子から使徒へと、悪霊どもを追い出し、あらゆる病気あらゆる患いを癒すための権威を与え使わそうとされた、その場面を見ました。まあ、弟子たちにとっては多分なんていうのレベルアップというのでしょうか。今まではただイエス様に従っていたのが、今度は実際にあなたたちでやりなさいと責任が与えられるということは、自分たちが認められたようでもあり、また責任をいただいたようなこともあり、多分興奮しながらこの時を迎えていたのではないかなと思うんです。まあ、皆さんもよく知っておられるテレビ番組に初めてのお使いという、ものがありますが、今でもやってるんですか？やってる。ぴょんぴょんも知ってる。じゃあ大丈夫だ。もしかしたらね、もうご覧になった方いると思うし、自分の初めてのお使い体験を覚えている方もいるかと思います。だいたい子供というものはお母さんやお父さん、まあほぼお母さんだと思いますが、お買い物についていきます。そしてお母さんがどのようにお買い物しているのかを、見たり経験したりするわけですよね。そして今度はお母さんお父さんから、じゃあお前一人で行ってみないかって、まあ、お前って言っちゃいけないんですよね。まあいいや、あなた一人で行ってみたら、どうかと言うと、まあ、子供はお母さんのずっと見てるわけですから、まあ、あれだったら自分でもできると、うん、やってみよう、できると挑戦するわけです。そして今まではお金といえばお母さんの財布の中にあるものが当たり前でした。しかし今度は自分で行くということで、お金をお母さんからもらって自分の財布の中に入れるわけですよね。すなわちお母さんしか使えなかったお金を今度は自分の責任で使うことができる、まさに権威が与えられて、そして子供なりにやっぱりちょっと興奮してくるわけですよね。大人に少し慣れた気分。そしてお母さんからどこどこのお店に行って何々を買ってきなさいと指示が与えられ、あそこの信号は交通量が激しいからしっかり赤信号の時、青信号になってから渡るのよ、あそこの角にはよく吠える犬がいるから近づかないようにしなさい、商店街の横を歩いていくといつものあの公園があるけど今日だけは友達がいても絶対寄り道をせずに買い物に行ってね、まあ、数々の指示や、注意を与えて、だんだん子供としては初めはね自分でもできると思えてたものが、もしかしたら意外と難しいのかもしれないと、そのような興奮と緊張が入り混じった状態で一歩踏み出していくわけだと思うんです。まさに今日の箇所はそんな初めてのお使いに出す子供、そしてお母さんのような箇所ではないのかなと思ったわけです。それは弟子たちもこれから初めて自分たちで出ていくときに興奮していた部分もあると同時に、初めて子供たち、弟子たちを使わすイエス様の立場からとすれば、弟子たちを心配し事細かな指示を与えている、それが今読んだ箇所なわけなんです。さあどんな指示が出されたかといいますと、まあ、その中で3つの大きなポイントを見ていきたいと思います。1つは身軽に行きなさいという指示です。2つ目は賢く行きなさい。3つ目が恐れないで行きなさい。身軽に行きなさい、賢く行きなさい、恐れないで行きなさい、この3つになりますが、1つ目から一緒に見ていきたいと思います。身軽に行きなさいということです。9節10節、胴巻に金貨も銀貨も銅貨も入れてはいけません。袋も2枚目の下着も履物も杖も持たずに旅に出なさい。働く者が食べ物を得るのは当然だからです。今さすがに胴巻き ね、あまりしてる人は少ないと思いますが、かつてはこのベルトのようなものを胴に巻いて、その隙間にお金をお財布のようにして入れていたそうです。ですからその中に金銀銅お金は入れずに行きなさいと言われています。また十節の袋とは、今で言ったらどんなものがあるのでしょうか、まあ、生活必需品を入れる袋をみんな持っていたようですが、そこに入れるものも最小限のもので十分ですよと、必要なものは備えられますよという指示なんです。まあ、皆さんもきっと出張、旅行、いろいろお出かけすることがあるかと思いますが、皆さんはどのぐらい荷物を持っていかれるでしょうか。まあ、性格それぞれあるかと思います。私などはご存知のように心配性ですので、余計なものを持っていくタイプなんです。だいたい旅行出張に行きますと、帰ってきてもう一度カバンを開けますと、だいたいその3分の1ぐらいは未使用です。つかなかった洋服、 T シャツ、いろいろなものをまた完成度そのまま戻すわけなんです。だからといって身軽に行きたいと持っていかなかった、持っていかなかった時に限れて T シャツが足りなかったりとか向こうで解体したりだとか、そんなことがあるので、ついつい余計に持っていきたくなってしまうんです。連合ですと総会や教職者セミナー、まあ、いろんな機会に年に何回か泊まって会議をする機会がありますけども、牧師もそれぞれですね、私みたいにスーツケースで来る先生もいれば、もう本当に今日近所に出かけるぐらいの小さなカバンでひょこってくる先生もいらっしゃるんですね。まさにこのイエス様の教えを実践しているのかなと思うような牧師もいるわけですが、随分少ないですねと言いますと、私はミニマリストですから、かっこいいことを言う人が、いましたが、私にはできません。ついつい余計なものを持って行ってしまうわけです。でもこのイエスの指示から、私たちが受け止めなければいけない弟子としての心得、その様子の大切なところに信仰という部分があるかと思うんです。私たちの生きる世界、社会は多くの豊かな物質に、物にあふれ囲まれた中生活しているわけです。そうなりますと、私たちはあれがなければダメだと、私には絶対あれが必要だ、あれももしかしたら必要になるかもしれません、必要になるかもしれない、もうあれもこれも必要、これもなければならない、これは絶対生きていくために、出かけるためにはなくてはならないと、自分自身の周りを必要なもので固め、安心を得ようとする傾向がないでしょうか。しかしそのように必要以上なものを必要に求めて自分の周りに集めてしまう、持っていこうとする、その私たちの姿勢が神様のために動く、その自由さや身軽さを奪い取ってしまっていることも多々あるかと思うのです。物やお金や財産に対するこだわり、執着心から解放され、必要なものは主が備えてくださる、そのことを信じ一歩踏み出す、その身軽さがキリストの弟子には求められているということなんです。なぜならイエスは、覚えてますか、7章で狭き門から入りなさいと弟子や群衆に語っているわけですよね。はい、主よ、あなたの言う通り、私は狭き門から通りますと言いながらも、もし私たちがあれも必要だ、これも必要だ、あれも必要だと多くのものを持ってその門に通ろうとするならば、きっと私たちはその門を通ることができない、身動きができなくなってしまう。ですからこのような社会に生きている私たちは、もちろん必要最低限なものはありますけれども、身軽にいろいろなものに固執しない、そんな身軽さが私たち弟子には求められているということです。さあ、2つ目、賢く生きなさい。先に進めていきたいと思いますが、 実を言いますと、このことをお伝えするならば、きっと教会に来る人が少なくなるのではないかと少々心配するようなことがここには書かれているんです。でもイエス様が伝えた事実なので、お伝えしますが、キリストの弟子として歩むということは祝福やバラ色の道が待ち構えているということでは決してないという事実なんです。むしろここでイエス様がお伝えしていることは、弟子として私に従い私によって使わされていくならば、そこには困難迫害試練があなた方の前には必ず待ち構えている、そのことを明確に教えているんです。これがキリストに従う者の現実であるわけなんです。そんな苦労があるんだったらわざわざキリスト教なんて信じないと思いたくなってしまうかもしれません。ただイエスを信じるということはそこに成功が約束されているわけでもありません。繁栄豊かさが約束されているわけでもありません。むしろイエスが明確に教えているのは、迫害試練があなた方を待ち構えているでしょうという現実であるわけなんです。そして何よりも覚えておいていただきたいのは、彼らの主であるイエス様自身もこの先王座や王冠栄光の座が待ち構えているのではなく、むしろ十字架への道へと弟子たちの先頭を歩まれていく主であられるということなんです。きっと何も知るゆえのない弟子たちは、これから使わされるということに対して、子供がお買い物に行くその高揚感というのでしょうか、興奮しているように心を高ぶらせて待っていたかと思いますが、イエス様は何て言っておられるか。17節、あなた方は地方法院に引き渡され鞭打たれる。18節、総督や王たちの前に連れ出される。21節、家族からの対立や裏切りも記されています。そして22節は、すべての人に憎まれますとまで言われています。事実、人の働き、弟子たちがどのような姿であったか 見ていくならば、このようなことが事細かに記されているわけですが、ですからイエス様はそのような弟子を前に、いいですか、私は狼の中に羊を送り出すようにしてあなた方を使わします、私は狼の中に羊を送り出すようにしてあなた方を使わします。ある意味ひとたまりもない状況ですよね。恐ろしい狼が待ち構えている中に小さなか弱い羊を送り込むわけです。ある意味無鉄砲でもあり自殺行為でもあり、ひとたまりもない状況であります。もう何もしなければ結果は分かっています。あっという間にやられてしまう、そんな状況に送り出すと。ですからあなた方は蛇のように賢く、鳩のように素直でありなさい。いいですか。ですからこそあなた方は蛇のように賢く、鳩のように素直でありなさいと言われているわけなんです。時にこの信仰ということを私たちは勘違いをしてしまい、信仰があればイエス・キリストを信じているならば何があっても大丈夫だと、もう待ち構える狼の中に裸一貫飛び込んでいってしまおうみたいな信仰と誤解してしまうことがたまにあるかもしれません。ただそれは単なる無鉄砲な行為であるということなんです。身軽に行きなさいと言われているが、何も持たずに私はイエス様のために狼の中に飛び込みますと言われている、そのことが信仰であるとはぜひ勘違いしないでください。イエスはそう言われていません。 必要以上なものはいらないが、必要最低限のものは自分で持って行きなさい、そして何よりも賢く生きなさいと言われているわけなんです。イエス様はこの賢さをその教えの中でたびたび強調しているんですよね。三条の説教の中でも覚えているかと思います。賢い人は岩の上に家を建てる、まあ、岩の上に自分の家を建てる、賢い人に例えることができる。ここでも賢さを強調しています。マタイの24章45節では、ですから主人によってその家のしもべたちの上に任命され、食事を彼らに与える忠実で賢いしもべとは一体誰でしょう。賢いしもべということを教えています。その次の25節では、主人の帰りを待つ乙女娘たちのお話がありますが、何も準備をせずに待っている愚かな娘ではなく、主人がいつ帰ってきてもいいようにあらかじめ準備をしている賢い娘で、娘の例え話をされているわけなんです。信仰があるからと何も考えずに無鉄砲に飛び込めということではなく、あなた方は賢く知恵を持って振る舞いなさい、その大切さを教えているわけなんです。ですから、この今日読んだ箇所でも、ただただ無鉄砲に飛び出していくのではなく、14節、誰かがあなた方を受け入れず、あなた方の言葉に耳を傾けないなら、その家を町を出ていくときに足の塵を払い落としなさい。何も結果が出ないのに、誰も受け入れてくれはしないのに、そこに無駄にとどまり続けるのではなく、それはそれで違う場所へ移っていくことの大切さ。また迫害が起こった時も、あえてその迫害に直面し、命を無駄にすることなく、23節ですね、一つの町で人々があなたを迫害するなら別の町へ逃げなさい。逃げてもいいですよ。もう迫害に立ち向かってそこにとどまり続けて、主のために命を捨てるということではないんです。迫害があるならば次の町に逃げなさいという賢さをも教えているわけなんです。先ほどもサンデースクールのテストの中で、ちょうど今日、子どもたちが読む、使徒の働き8章でも、現実にイエスが復活され天に昇られた後、エルサレムでキリスト者に対する迫害が起こりますが、その迫害が起こった時に、人以外のクリスチャンたちは地方へと散らされていく、すなわちエルサレムから逃げ出していくわけなんです。しかし彼らはただ逃げただけではなく、その逃げた先々で福音を語り、そして結果そのことによって福音がエルサレムからユダヤサマリアの全土、そして地の果てまで広がっていく結果になるわけです。面白いことに、この逃げるということが主にあって新しい展開へと導かれている。すなわち決して逃げたからといってそれが負け敗北ではない、一つの賢さであるともイエスは教えているわけなんです。蛇のように賢く、そのような蛇に例えられている賢さですが、創世記3章にはもう皆さんご存知のように、蛇は悪賢さ、狡猾さを持って人に近寄っていますが、蛇のような賢さではあるけれども、決して悪賢さや狡猾さを真似しなさいというわけではないんです。むしろその後に平和の使者として代表される、あの鳩のように賢くありながらもかつ素直でありなさいと言われているわけです。賢さと 鳩のような素直さ、良いバランスを持って私たちは出て行きなさい。これがイエスの二つ目のポイントです。さあ三つ目、今日は最後のポイント、恐れないということです。何も必要以上なものは持っていかない。あなた方が行く先々であなた方は試練迫害に遭うでしょう。そんな指示を、そんな教えを受けるならば、私たちの中には興奮や、高まりだけではなく、心配や不安、恐れというものが湧き上がってきても不思議ではありません。ですからこそこの教えの最後にイエスは弟子たちを前に、恐れてはいけませんと励ましておられるのです。26節、ですから彼らを恐れてはいけません。28節、体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはいけません。31節、ですから恐れてはいけません。繰り返し繰り返し彼らに恐れてはいけませんと教えて励ましておられるのです。むしろ人を恐れるのではなく、魂も体もゲヘナで滅ぼすことができる方を恐れなさい、むしろあなた方の神を恐れなさいと言われるのです。しかしその恐るべき神ですが、29節からです。ご一緒に読みましょうか。3、はい。2羽のスズメは1アサリオンで売られるではありませんか。そんなスズメの1羽でさえあなた方の父の許しに地に落ちることはありません。30節、あなた方の髪の毛さえも全て数えられています。なんという慰めにあふれた、教えでしょうか。神殿でイスラエルの民は、ユダヤ人のたちは捧げ物、生贄をするわけですが、誰も彼もが立法で定められているような牛や大きな動物を捧げることができません。時には貧しく何も捧げられないという方もいたわけです。そのような方たちのために、何か捧げることができるようにとスズメが用意されていたそうなんです。1アサリオンとはその当時の一番小さな硬貨の単位であったと言われていますから、今で言えば、10円玉1円玉のようなものであったかと思うんです。そんな安いお金で買えるスズメです。しかも1匹では値をつけることができないので、2匹セットで売られて、ようやく1サリアサリオンという値段がつくぐらいの価値のスズメであったわけなんです。二足三分にもならないような、そんなスズメにさえ神様が目を注いでいておられるということなんです。また私たちの髪の毛、誰か数えた人がいるでしょうか。到底数えられないようなこの髪の毛さえも全て知っておられる、そこまでに関心を持っておられる父なる神がおられるということなんです。ですから31節、ご一緒に読みましょう。3、はい。ですから恐れてはいけません。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのですとイエスは言われています。スズメは2匹で1アサリオン。しかしそんなスズメさえも神の目が注がれているように、そんなスズメのよりもあなた方はもっと価値があるではないでしょうか。皆さんの価値はいくらなんでしょうか。1アサリオンではないことは確かです。1000アサリオンでしょうか、1万アサリオンでしょうか。いや、神の御子イエス・キリストをあなた方の代価として支払うほどに価値のあるあなた方であるわけです。スズメに比べたら運転の差です。そんなあなた方が そんなあなた方に神が目を注いでおられるわけですから、恐れてはいけませんとイエスは励ましているわけです。これから派遣されていく弟子たちは本当に本当に小さな12人であったと思うんです。狼の大群の中に送り込まれるような羊のようにか弱い小さな存在でありました。イエスはこの箇所を通して小さな者たちに対して恐れてはいけませんよと繰り返し繰り返し励ましていてくださるわけなんです。そしてそのことは私たち日本の教会クリスチャンにとっては大きな励ましではないでしょうか。なぜなら私たちはこの国にあっては本当に本当に小さな存在であるわけなんです。人口の 1% にもいかないと言われている存在です。しかもそんな中でも多々ある教会、多くの教会がありますが、その中でも私たちの教会は他の教会と同じように建物もなければ人数もまだまだ小さい教会、小さな小さな存在であるからもしれません。そんな中に集められている私たち一人一人ずれればなおさら小さい存在であると皆さんも感じているかもしれません。しかし大きな励ましは、小さなものに神様が目を向けておられる。2羽のスズメのように。そして聖書を見るならば、数週間前も神がイスラエルの民を選ばれた時に数が多いから選ばれたのではなく、あなた方が最も数が少ない民だからあなた方を選んだと言われています。あの旧約聖書の勇者戦士ギデオンのお話もそうではないでしょうか。3万人の兵士からたった300人の小さな兵士を選び、出て行きなさい、戦いに行きなさいと使わされているのが聖書のメッセージなんです。あのダビデ王のお話もそうではないでしょうか。エッサイの8人の兄弟の中で最も頼りとされていなかった、むしろ忘れられていたような末っ子の小さなダビデが選ばれ、そしてあの巨人ゴリアテに立ち向かった。それが聖書のメッセージなんです。そして新約聖書ではこんな小さな弟子たちたった12人が選ばれ、狼の中に送り出されていく羊として使わされているわけなんです。小さなことであることに対して恐れてはいけません。このように聖書は一貫してメッセージを伝えているわけなんです。ですから小さな私たちが大きく見せるように、あれもこれもそれもと私たちの周りを固めて安心しようとしなくていいのです。むしろそれは私たちが身動きができなくなってしまう。信仰を持って小さいながらも身動きができるように、身軽にフットワークを軽くし、たとえどんな試練、迫害、困難に直面しようとも、私たちを通して働かれる神の御霊の助けによって、賢さと知恵と素直さを持って乗り越え、何よりもそんな私たちを使わせていてくださる主が共にいることを覚えて、恐れずに私たちも今週も1週間ここから使わされてまいりたいと思います。お祈りいたします。